おはようございます。2022年令和4年8月5日金曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。台湾にね、ペロシ下院議長、アメリカのペロシ下院議長が25年ぶりにアメリカの下院議長として訪問したということに端を発し、中国としてはね、一つの中国ということで、台湾と中華人民共和国というものは一体不可分の一つの国であると、そこの分裂をこうね、呼び起こすようなアメリカ合衆国のね、下院議長、三権分立のね、一端を担う、長が台湾訪問したということに対して、中華人民共和国非常に強い反発をしております。もともと米中、米中首脳での、ね、電話協議を先週した際にも、習近平国家主席の方から、訪問強く反対するとそういうことをしてくれるなということを言ったわけですけれども、アメリカ三権分立を盾にですね、アメリカの行政府、大統領、政府としては、立法府の長の行動を止めるということはできないということから、消極的にね、支援というか、下院議長のね、台湾訪問というものを、食い止めることはしなかったわけです。ということで、それに反発した中国、台湾海峡、こちらのね、台湾周辺での軍事演習やるぞということを予告をしており、やるっていう話はね、この新聞解説ながら聞きでも お話ししてきましたけれども、いよいよ昨日、4日から台湾周辺での演習を中国開始をしたということで、台湾の東部沖、すなわち日本からしたらですね、沖縄県と台湾の間の国境付近、こちらにですね、複数のミサイル、発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の中にも、5発、ミサイルが落ちた模様だということを岸信夫防衛大臣、昨日夜の、ね、記者会見の中で明らかにしました。台湾を取り囲むように6カ所の対象地域、設定して、ね、中国軍事演習していて、中国軍域内への一般船舶や航空機の侵入を禁じております。日本の防衛省、EEZ 外に落ちたものも含めて計9発の弾道ミサイル発射を確認したということで、そのうち5発が沖縄県波照間島南西の EEZ 内で中国が設けた演習地域に落下したと推定しました。発射場所、中国内陸部の福建省沿岸から、浙江省沿岸、こちらのね、3カ所、中国の内陸部、福建省沿岸、浙江省沿岸の3カ所ということで、4発は台湾本島上空を飛んだということで、日本の安全保障にね、非常に大きな脅威、日本国民のね、安全に関わる重大な問題だということで、岸信夫防衛大臣強く、中国に対して非難するということで、外務省の方からもですね、中国の駐日大使、日本 に滞在している中国の駐日大使に電話で抗議をし、軍事演習即刻中止するよう求め、ました。ということでね、中国のね、今まで北朝鮮のね、ミサイルが EEZ に落下したりとかっていうことはありましたけれども、中国軍、わざわざね、広い、領域を持っていて、軍事演習するにしてもですね、今まで台湾海峡沖といっても、どちらかというと台湾西部、要は中国と台湾の間での、ミサイルの発射とか、軍事演習っていうもの、こういったものはね、非常に多くやられてきていたりとか、台湾の防空識別圏、ADIZ、こちらの方にね、アメリカじゃないよ、中国の、軍機が侵入したりということはこれまでも、多くあったわけですけれども、今回日本の EEZ 内にミサイル、中国軍の、ね、ミサイルが落下するのは初めてということで、一つやっぱり緊迫の度合いというものが高まっているのが現状なんだろうなと思います。もしね、米中対立深まっていき、もし軍事的なね、衝突ということになっていけば、必然的に1996年、97年にですね、新日米、安保ガイドライン、 こちらの中で、まあ、台湾海峡というもの、こちらについては日本もね、周辺事態として対応するというふうな話になっておりますので、日本としても決して人事ではないということであります。また北をね、北に目を向ければ、ロシアの活発な行動、北方領土をね、中心とした軍事演習ということも北でも行われておりますし、北朝鮮、今年に入ってね、非常に多くのミサイル発射実験をしたりとかね、いろんな軍事的な動きというものもあります。過去北朝鮮、過去最大のねミサイルすでにもうぶっ放しているという状況の中、この後核開発の核実験のね話も出ております。今月は NPT のね再検討会議、やっておりますので、ここで、むやみやたらに北朝鮮挑発をしてくるっていうことはないと思うんですけれども、8月が過ぎて9月10月というふうになっていくと、そのタイミングで北朝鮮の挑発行為というものもね目立ってくる可能性があります。そういった、まあ、周辺の状況を鑑みるに、日本としてもですね、どういうふうに、防衛予算をしっかり確保していくのか、今月8月というものはですね、来年度の予算策定をしていく上での最初の、こう防衛省とか、そういった省庁ベースでのね、予算を固めていくタイミングになっていくわけなので、今後予算どういうふうにしていくのか。で、予算を日本、増やしていくということになれば、当然財政をどういうふうにしていくのか。どういうふうに予算、防衛予算を増やしていくのか。防衛予算を増やすためにはですね、3つの方法しかないです。1つ目は他の予算からの付け替え。要はね、社会保障関係の費用とか、そういったものを削って、その代わり防衛予算に付け、足すということ。あるいは借金ですね。国債の発行額を増やして、防衛予算の方に回していくということ。そして最後が三つ目。増税ですね。これ以外、この三つのね、やり方以外で、財源ありませんので、その三つ、どのやり方をやっていくのかっていうふうになっていくと、ゆくゆくは、増税という議論を出てくるのかなとも思っております。そういうふうになっていったときにですね、国の予算、防衛予算だけじゃなく、子供にかかる予算とかね、教育関係にかかる予算、そういったものにも振り分けていかなければいけない。そうなってくると僕の中ではね、やっぱり、社会保障費をどういうふうに削って、削った社会保障費をそういったものに回していくのかということを考えていかなければいけないということになりますので、痛みを伴う改革というものを必要不可欠な情勢、状況になっていってるんだろうなというふうに思います。はい。それでは、丸二の話題としましてね、引き続き、まあ、中国との関係というところの話をしたいと思いますが、今、日本と中国ね、どちらの外務大臣も ASEAN の、外相会合、こちらの方に参加するということで、今、カンボジアを訪れています。なので、まあ、そういった状況の中、今ね、日中関係も緊迫化、緊張関係、高まっておりますので、一回話をしようよということで、日中外相会談予定されていたんですけれども、こちら中国からの申し出によって中止ということになりました。日中両国、昨日4日にね、調整していた外相会談を見送ると決め、たということで、中国外務省の報道局長、こちら記者会見の中で、G7、主要7カ国の外相がペロシアメリカ下院議長の台湾訪問をめぐる共同声明の中で不当に中国を非難したと。で、 G7 の中にはね、日本も含まれているので、日本がね、中国を不当に非難してきたということから、今ね、中国としては日本の外務大臣と会うつもりはないということで、会談がね、取りやめられたということです。もともとお昼に会談しようというような話だったんですけれども、その開始予定のおよそ2時間前に取りやめが決まったということで、林芳正、日本の、ね、外務大臣を含む G7 の外相、おととい3日にペロシ下院議長の台湾訪問を受けて、中国軍事的な圧力を今強めているということ、このね、軍事演習、実際に日本の EEZ 内にも中国のミサイル5つ、落下したという話、先ほど丸1でしましたけれども、こういった軍事的な圧力に対する懸念を、G7 表明したことに対して、中国報道局長は 米国による中国の主権侵害行為の片棒を担いだと反発をしました。まあ、先ほどね、丸一の中でも申し上げました通り、中国としては、一つの中国ということで、台湾の問題というものは、中国の内政の問題であると。例えて言うならですね、日本の国内において、例えば、石川県がですね、石川県、佐渡島がいいかな。佐渡島にしましょうか。佐渡島がですね、独立すると。いうふうに言って、そこでね、不当な勢力、まあ、何でもいいんですけれども、テロ組織、日本の国内でね、まあ、なんか連合赤軍でも、まあ、何でもいいですよ。旧統一教会とかでも何でもいいんですけど、そこが、武力、でね、立てこもって、あるいは、ヤクザ組織とかでもいいんですけどね、そういった組織が武装して、佐渡島に渡って独立すると、言ったと。そうするとね、その佐渡島っていうものは、日本にとってはですね、あくまでも日本国内であって、そこの佐渡島の政権、に対して、なんでしょうね、中国の、外務大臣とか、中国の立法府の長がですね、そちらを訪れて、うん、佐渡島は、専制主義国家にとっての、希望のシンボルである、みたいな。専制国家、ベネズエラ、イラン、ロシア、そういった各国はですが、佐渡島をぜひ訪問して、佐渡島が独立できるように、かっこね、独立、その佐渡島の主権というものが確立できるように協力していくべきだ、みたいなことを言っている感覚なんですよね。これ、日本、今の例えからしたらね、我々からしたら、日本人からしたらですね、とてもじゃないけど受け入れられない。そこはね、実際には北朝鮮とか、あるいは中国とかロシアの傀儡国家となってしまっている。そういったものによって不当に占拠されていて、不当な政治体制が取られていて、不当に日本のね、主権が脅かされていると。しかもそれをね、世界各国がね、そうだそうだと言っているということ。こんなことはとてもじゃないけど認められんぞというのが、まあ中国の姿勢ということで、それに対してね、中国がそんなこと認められるかっていうことで圧力を高めたことに対して、G7 が、そういったことをね、圧力高めるっていうのはいかがなものかと言ってきたことに対して、中国側は反発をしているということです。まあやっぱりね、一つの中国という前提、これは、アメリカ政府も日本政府も認めているということがね、前提としてはあるわけなので、まあ、それを踏まえた上で、やっぱり台湾海峡の問題どういうふうに見ていくのか。アメリカはね、第一列島線っていう、まあ、日本列島から台湾、そしてフィリピン、こういったところを中国とのね、向き合い方っていうことで、この第一列島線っていうものを設けているんですが、この第一列島線、台湾のですね、西側じゃなくて東側に一応設定されてるんですね。台湾海峡というものは一応その第一列島線の外側にあるということになって、内側じゃなくて外側にあるというふうにしているんですが、そこは長らくアメリカ戦略的曖昧性ということで、実際に、じゃあ、中国がですね、台湾海峡で、軍事的な行動を取った時には、アメリカどうするかわからないよというようなことだったんですけれども、バイデン大統領がね、もし軍事的に何かあった時には、アメリカは台湾に対する防衛義務があるぞと言ったりとか、そして今回ね、ペロシ下院議長が台湾訪問したりということで、中国からしたらね、じりじりと、その台湾、中国の主権の問題に対して、アメリカがにじり寄ってきてしまっている。ゆくゆくはね、台湾が独立していく。っていうような動き。そして、台湾のね、TSMC とか半導体産業というものをね、日本とか、中国が、日本とかアメリカがね、まあ、ある種支援して、日本も熊本県にね、誘致。多額の補助金を出して誘致するというような動きをしているわけですから、まあ、中国からしたらですね、最近のその台湾情勢の問題というものを踏まえると、なかなかここで強硬路線というものを外すわけにはいかない。なので、日中のね、外務大臣の外相会談についても、まあ、中国側から今話してる場合じゃねえよ、ということになっているということです。まあ、そういった状況ではありますけれども、ASEAN のね、外相会議、こちら、林芳正外務大臣、昨日、まあ、訪問先のカンボジアの中で、この会議には、まあ、普通に出席をしまして、東シナ海、南シナ海での力による一方的な現状変更に強く反対すると表明をし、 また台湾周辺で中国が海洋進出する現状を踏まえ、自由で開かれたインド太平洋に向けた協力を ASEAN 諸国に対して呼びかけたということになっております。 ASEAN 側もですね、ロシアへの経済制裁に慎重だったりとか、中国との関係性、カンボジアとかね、中国に近しい国もあれば、フィリピンなど領有権、ベトナム、フィリピンなどね、領有権争いをしている国もあり、ASEAN というものなかなか一つにまとまった動きをしているわけではないですが、その中でしっかりと日本、イニシアチブとかね、影響力を保持していくということが欠かせないのかなと思っています。今 ASEAN のね中でのいろんなアンケートとかによっては、影響力のある ASEAN にとってね大切なパートナーの中に、日本これまで長らく1位だったのが中国に差し替わっていってしまっているという状況、経済力によるねいろんな支援の差というものが、国際社会特にこの日本のね東南アジアにおける、影響力、こういったものが下がってしまっているという現状にもなっておりますので、しっかりと日本、ASEAN とか東南アジアにおいても影響力を保持していくためには、海外にもばらまきと否定されてしまう側面もあったりしますけれども、やっぱりね、口だけ出しててもダメなので、お金もしっかりと出すということが欠かせないのかなと思います。はい。それでは、丸三の話題としまして、昨日4日にですね、イギリスのイングランド銀行、イギリスの中央銀行にあたりますけれども、こちら、政策金利をですね、0.5% 引き上げて、年 1.75% にしました。利上げ、これでね、6会合連続ということになりますが、これまで変更幅 0.25% ずつね、小刻みに上げていたんですが、今回は一気に0.5% 引き上げたということで、ちょっと利上げのペースをね、早めているということになっております。こういった金利をいじるというのは質的のね、金利質的緩和の調整ということになりまして、実際に市中に流れる金利を何パーセントにするかというところだけじゃなく、中央銀行他にその金融政策でできることとしてはですね、量的緩和っていうものがありまして、その市中にね、お金をどれだけ流し込んでいくのか、中央銀行が債券とか不動産のね証券とか、こういったものを買い上げることによって、市中にお金を流していく、量を増やしていく。その経済というプールがあった時にね、水をジャージャージャーって入れて込んでいく。それが、かつ温度を適温にすることによって泳ぎやすくするっていうのが、金融政策だとすると、その水の量がね、減りすぎると泳ぎづらくなるじゃないですか。ああ、ちょっともう、膝までしかなかったらね、ちょっと泳ぎづらいですよね。なので、その水の量どう調整するんだっていうことと、その温度がね、40度とか、温泉の温度になると、なかなかちょっと泳ぎづらいっていうのもあるので、金利の上げ下げをするということを、やって、質を変えたりとか、あとは水の量を変えたりと。いうことをするわけですけれども、今後ね、量的金融緩和策としてこれまで、債券、国債について、中央銀行を購入してきた、イギリスの中央銀行購入してきましたけれども、このプールの水の量、今まで、増やしてきたっていうことをやめて、今増やすのをやめましたっていう状態から、いよいよ減らしていきます。水の量ね、みんなもう十分泳いだでしょ。じゃあそろそろ水抜くね。ということをね、これを早ければ、来月9月中にもですね、国債の売却を進めていくということ、こちらも確認をしたということです。今ね、想定を超すインフレ、イギリス、ポンド圏においても起きているということから、金融引き締めを加速していくということで、今回 0.5% 利上げをしたというのはですね、1995年2月以来、27年半ぶりのことだったということで、この前のね、ペロシ下院議長の前にキングリッチ下院議長が台湾訪問したのが25年前ですから、それよりも前以来のね 0.5% 引き上げということになっております。 今イギリスの CPI、 6月の CPI がですね、前年同月比で 9.4% 上昇ということで、こちらは1982年以来40年ぶりの高い伸び率になっているということから、インフレをね、抑え込んでいくということ、非常に今重要な局面になっており、 0.25% これまで上げていたところから幅を2倍に引き上げるということを今回やりましたと。そして、国債の保有残高、イギリスの中央銀行、2020年春以降にですね、コロナの危機対応で約2倍に膨らみ、足元では約8440億ポンド、日本円換算で約137兆円あるという状況から、売却にね、こちらも進めていこうというふうに動いております。日本はね、ずっとね、金利上げずにということで、まだまだ景気をね、活性化させていくということを重要視しておりますけれども、まあ、主要国、先進国を中心にですね、利上げ、どんどん進んでいるという状況ですし、先進諸国以外もですね、ブラジルの中央銀行も3日、まあ、日本時間で言ったら昨日でしょうけれども、日本のね、地球の裏側にあるブラジル、こちらブラジルの中央銀行も政策金利をですね、0.5% 引き上げて年率 13.75% にすると決めました。利上げ12会合連続ということで、ブラジルもですね、どんどん上げていってるということですけれども、7月前半の消費者物価指数、前年同期比でブラジル 11.39% 上昇ということで、中銀目標の上限 5% を大きく上回ってしまっているという状況から、利上げをね、しっかりと進めていこうということになっておりますが、まあ、今後9月の次回会合でブラジル中銀利上げを続けていくのかどうかというところについてはね、今、見方が分かれています。というのは、CPI は確かに上がっているんだけれども、利上げが進んでしまっている結果、金利の上昇で債務返済、金利が高くなりすぎてお金返せないよってなってしまっている世帯が増えてしまった結果、個人消費に打撃が生じてしまっており、経済にね、黄色信号がブラジル灯ってしまっているという状況の中、まあ、インフレ退治という側面での利上げと、景気促進、景気をね、促進を阻害してしまうという側面、こちらとのバランスどういうふうに取っていくのかというところが、やはりポイントになっていくのかなと思っています。日本以外の国でね、金利を上げないということをやっている国の代表がトルコですけれども、トルコはその代わり、消費者物価指数、非常にインフレが止まらない、また通貨の価値がね、内外金利差、こちらの差で、トルコリラの価値がすごく目減ってしまっているという状況が起きています。なので世界各国は今このね、経済の転換点の局面を迎えている状況の中、どういうふうに金融政策舵取りしていくのか。こちらの舵取り失敗してしまうとですね、スリランカのようにね、金融破綻、経済破綻というようなことが起き得ますので、その波がですね、世界的にもどう広がっていくのか。リーマンショックが起きたのが2008年ですけれども、そこから14年の時を経て、再び大きな金融のね、危機が訪れるのかどうか、非常に注視して見ていかなければいけない夏場なのかなというふうに思っています。はい。それでは、今日もですね、丸四としては、決算発表。こちらをね、取り上げていきたいと思いますけれども、日本のね、時価総額最大企業であるトヨタ自動車。こちら昨日4日に2023年3月期の連結純利益が、1年間トータルですね。1年間トータルが、前年がね、2兆9000億円ぐらいだった。かな、3兆円弱だったんですけれども、そこからもともと従来の予想、期初の予想がですね、2兆2600億円と、21% 減少の2兆2600億円だっていうふうに言っていたものを、昨日、2兆3600億円になりそうだと発表しました。従来よりもですね、従来の予想よりも1000億円引き上げるということになりますが、こちら、想定のね、為替レート、 こちらが円安進んでいるため、トヨタ自動車のですね、海外での利益、こちらはドルとかで利益計上されるわけですけれども、こちらを円価に転換するときにドル高になっておりますんで、その分利益が底上げされるよということ、こちらによって純利益引き上げたということになりますが、その円安による増益効果だけじゃなく、原材料高とかですね、そういった影響もあって、まあ結局相殺されて1000億円程度の引き上げということになりました。従来予想、もともとはですね、想定レート115円で、見ていたわけですけれども、今足元130何円、一時ね139円になったりとかもしておりましたので、想定レートを1ドル130円と気象予想よりも15円円安の方向に修正をしたということになっております。最強トヨタね、まあ、なんとか、こういうふうに金額、上がっていければなということなんですが、もともと2兆9956億円が2022年の3月期、の数字だったわけですけれども、こちらにね、販売台数とか為替変動とか、原価の改善とかっていうものがあるわけですけれども、原材料の高騰、こちらがね、非常に大きく影響しており、さらに、まあ、半導体不足とかでね、なかなか、物の生産とか、そういったものがうまくいかないということから、結局、円安の影響はあるんだけれども、減益予想と、前回、去年のね、2兆9900億円というような数字からは、下がってしまうということになっていきそうですと。いうことです。実際ね、日本国内とかアメリカとかでもね、なかなか、売上が伸びず、その一方、トヨタ、中国とか、欧州の方では、シェアをね、伸ばしていたりとか、いろいろと、動きありますけれども、なかなか、難しい情勢、状況というものがね、あるんだろうな、というふうに思っております。はい。その他、ですね、どこだったっけな、その他、ソフトバンク、ソフトバンクグループ、こちらのね、国内通信会社であるソフトバンク、通信会社のソフトバンクですね。ややこしいことに、ソフトバンクグループというのが、ビジョンファンドとか、通信会社のソフトバンクとか、そういったものを持っているソフトバンクグループがあって、その一事業会社として、ソフトバンク、通信会社のね、ソフトバンクがあるんですけれども、こちら、ソフトバンク、昨日4日に決算発表をしまして、2022年4月から6月期の連結決算の純利益、前年同期比 15% 減の1285億円だったと発表しました。通信料のね、値下げ競争というものが今、起きており、ドコモね、アハモとか、いろんな、その格安プランというものが出てきていることから、ソフトバンクの純利益 15% 減ということになってしまいました。また、成長投資がね、拡大し、ヤフー、LINE 事業、こちらも減益となったということが響いたということですが、今後ね、さらに、KDDI の通信障害、などもありましたので、社内、ソフトバンクとしてもね、どういうふうな対応をしていくのか、そういった通信のね、インフラに対する投資とか、そういったものも結構使う必要が、お金とかもね、流れていく可能性があるのかなとかっていうのもありますし、また、他の企業ではケンタッキー、日本ケンタッキーフライドチキン、KFC ホールディングス、こちらも2022年4月から6月の連結営業利益の発表ありましたけれども、前年同期比9割減の数千万円程度になったということで、こちらね、決算発表8月10日の発表を予定しておりますが、日経新聞の方にですね、ケンタッキー9割減益という記事が載っておりますけれども、理由背景としてはですね、やはり原材料高、小麦粉とかね、食用油、こういった原材料の価格が非常に高騰してしまっていること、物流の混乱やコンテナ不足など、まあ、こういった影響から減益になってしまうんじゃないかという予想が出ております。また、ヤマダホールディングス、ヤマダ電機ですね。こちら、昨日4日、会社が発表した決算ですけれども、純利益、 4月から6月の連結決算、前年同期比 16% 減の146億円ということになったということで、こちらね、新型コロナの巣ごもり需要で白物家電、これまで売れ行きね、好調だったところから供給不足などもあり、なかなか大きく伸びが鈍化してしまい 16% の減益ということになってしまいました。またユニチャームも4日発表した決算発表の中で純利益が前年同期比 21% 減の317億円となったということですが、こちら背景としてはですね、中国上海のロックダウンの影響で物流が混乱したことから乳幼児向けのおむつなどの販売が低迷したりとかですね、中国国内での景気が下がったことなどによる影響ということになっております。なかなかね、厳しい決算が出てきておりますけれども、どういう風になっていくのか、引き続きね、決算発表をしっかりと日系企業の決算発表についてフォーカスしていきたいなと思っております。はい、それでは本日も最後、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、日米経済2プラス2、自由貿易の形骸化防げということで、まあね、経済安全保障というもの、こちらをテーマに日米両国初めてのね、経済、2プラス2、先週、開きましたけれども、やっぱりね、自由貿易との連携、どういうふうに考えていくのか、安全保障の側面からね、経済の統制強めていくっていうことをしていくと、自由貿易とバッティングしちゃうよね、と。日本とかアメリカ、半導体や蓄電池、こういったものの、ね、生産、ね、TSMC の工場を日本熊本に誘致するにあたって、多額の助成金を出そうという動きがありますけれども、世界貿易機関のルールの中では、貿易を阻害する補助金禁じており、日本とかアメリカも、ね、中国の国有企業に対する不透明な補助金、これまで批判してきたという状況の中、今回のね、日本とかアメリカの方針、従来の主張と整合性があるのか、十分に説明できているとは言い難いと、朝日新聞、論じております。WTO には、安全保障ルールの例外にできる規定もある。だが、これを乱発すれば、自由貿易は形骸化する。乱用を相互に激化させるような愚を犯してはならない。朝日新聞もう一本は、技能実習制度、積年の課題見直しの時ということでね、日本のね、技能実習生の制度、外国人技能実習生制度というもの、こちら、アメリカとかからもね、人権侵害の温床だと、人権侵害だというようなことを言われたりとかしてきてしまっておりますが、日本、技術を習得して母国に持ち帰ってもらう国際協力を目的に掲げるが、実態は労働力を安いコストで調達する手段として使われてきた。人権侵害の温床になっているとして、朝日新聞の社説は同制度の廃止を繰り返し訴えてきたということで、古川法務大臣、先週外国人技能実習制度を本格的に見直すという考えを示しました。日本政府、この秋にもですね、有識者会議を設けて、遅きに失したとはいえ、実習生本人や支援者から聞き取りをし、新たな仕組み作りに向けて議論を深めてほしいと思っております。毎日新聞もですね、外国人の技能実習制度、廃止し人権守る仕組みにということで、こちらもね、似たような論調となっておりますけれども、日本のね、実習生制度、海外からも批判されているということで、アメリカの人身取引報告書で問題視され、国連の人種差別撤廃委員会も懸念を表明してきた。制度の目的は、外国人に技能を身につけてもらい、開発途上国の人材育成を支援することだ。だが実態は人手不足を補うための労働者受け入れ政策になっている。国際貢献に名を借りたまやかしの制度が人権侵害を生んでいる。小手先の見直しでは意味がない。3年前、外国人の就労拡大を掲げて導入された特定技能制度を改善し発展させるべきではないか。受け入れ手続きの適正化には国の関与が不可欠だと ということで、今ね、まあ、武蔵野市の中でのその外国人に対するね、地方参政権の問題とか、いろいろとこう日本人と外国人の共生、日本社会としてね、どのように外国人を受け入れていくのかということは、まあ、議論の難しいところだと思っております。僕個人としてはですね、やっぱり、いろんな人たちと一緒に過ごしていく、そういった過ごしやすい共生社会というものをね、日本を作っていって、外国人労働者にも選ばれる国になっていくというのがね、日本の活力を高めていき、回り巡って自分たちのためになっていくということだと思っておりますが、なかなかね、難しい側面もあるのは重々理解しておりますけれども、少なくとも技能実習生制度というものの、人権侵害的な要素部分というものはね、しっかりと改善されていかなければいけない。少なくとも日本に来る、人々、これがですね、不当な使われ方をしていいということには全くならないので、そういったものに対してはですね、その共生社会とかの前、手前として日本、しっかりと社会全体としてね、目を光らせていくということをやっていきたいと思っております。毎日新聞、もう一本は、コロナで専門家提言、国の対策立て直しが急。感染対策にどうメリハリをつけ、効率的な医療体制をどう作るのか。社会経済活動を維持するウィズコロナ政策を続けるのであれば、政府は国民に明確に示さなければならない。産経新聞、安倍元首相銃撃、テロ事件の肯定を許さない。容疑者の生育環境に同情が集まり、犯行はテロではなかったとする誤った言説や、容疑者を礼賛する声まで散見される。極めて危険である。容疑者の肯定は次なるテロを生むということでね、僕はその通りだと思います。民主主義、そのね、誰かを殺していい理由なんてないはずです。そこに対してね、正当な手段、を取ってやっていくということ、それをね、積み重ねていくということが民主主義社会だと思っておりますので、日本、民主主義の国として恥ずかしくない行動を取っていくべきだなと思っております。産経新聞、もう一本は第7波と甲子園。柔軟な対応で出場機会を。球児たちは野球文化の大事な担い手だ。大舞台の経験は野球人としての芯を一回りも二回りも太くするだろう。思う存分に白球を追い、二度とない夏を心から楽しんでほしい。読売新聞、携帯電話販売、違法な値引きは見過ごせない。改正法は端末代金と通信料金を完全に分離し、携帯電話会社が端末の値引き分を通信料に上乗せするのを防ぐ狙いがあったということですけれども、こちらね、今、形骸化されて、0、1円端末が復活したりとかですね、値引きが横行したりとか、そういった動きがあったりとする中、そういったものをね、しっかりと取り締まっていくということ、法の趣旨、元々のね、法の趣旨のところに立ち返って、行ってほしいなと思います。読売新聞もう一本は、概算要求基準、予算の際限ない膨張は避けよう。政府は2023年度予算で各省庁が予算要求する際の目安となる概算要求基準、シーリングを閣議了解した。この基準に沿って各省庁が8月末までに予算のね、要求を提出し、予算編成が本格化していくということですけれども、今回ね、2022年度予算から 10% 減らすように縛りをかけつつ、その一方で防衛や少子化対策、脱炭素、新型コロナ、物価高への対応などについては、金額を明示しない事項要求を認めるということになっており、実質青天井になる懸念があるという状況の中、どういうふうにね、予算、組み立てていくのか、防衛予算をね、しっかりと高めていく必要性があるという認識が強まっている中ですね、どのように対策対応していくのかというところ、予算編成の動きについてもしっかりとね、見ていかなければいけないなと思います。日経新聞、女性の政治参加の道をもっと。今回のね、参議院選挙ではですね、2016年、2019年の28人を上回り、過去最多の35人が女性の当選者ということで、前進はしているものね、まだまだ諸外国と比べると、人数少ないという状況ですが、海外には格差是正のため、候補者数や議席数の一定割合を女性に割り当てるクォーター制を法で義務付ける国もある。日本でも例えば候補者については一定の縛りを検討する時期ではないかと ということでね、僕自身はね、クオータ制1回やってみるべきなんじゃないのかなと思っておりますが、まあ、こちらもね、賛否いろいろある話だとは思っておりますので、しっかりとね、議論が進んでいってほしいなと思います。最後です。日経新聞。コロナ医療は特別扱い減らし、負担軽く。特に問題なのは、無症状者や軽症者を含むすべての感染者を保健所の管理下に置く全数把握のルールだ。医療機関は患者ごとに詳細な発生届を提出する必要があり、大きな負担となっているということでね、そろそろウィズコロナに向けてのね、対策対応というものも考えていかなければいけない時期なんじゃないのかなと思っております。はい。ということでね、皆さん本日も新聞解説、ながら聞きを聞きいただきありがとうございます。8月もね、あっという間に、1週間過ぎ去って、8月のね、金曜日、8月5日金曜日ということになっておりますけれども、本日金曜日ですのでね、新聞解説ながら聞きじゃなく、本体の方のラジオ聞き、こちらの配信日ともなっております。火曜日からですね、腸量という、肝の酵素、全肝のね、酵素の三英傑の一人と言われている、この人物を取り上げておりますけれども、この人、三宝肌でね、三宝として、頭が切れる人物なんですけれども、前回、今回、今週はですね、この人の熱い青春時代というものについてね、取り上げておりますので、ぜひ、現代にもつながる話になっておりますので、ぜひ、まだ聞いたことない方はですね、ぜひ聞いていただければと思います。ラジレキ、カタカナ4文字でラジレキと、各ポッドキャストのね、検索ツール使っていただくと、ラジレキで、この新聞解説ながら聞き以外に、2つラジレキ、赤いラジレキと、オレンジ色のラジレキ出てきます。オレンジ色のラジ歴は、こちら、日本史総復習編ということで、全35回で日本史を復習できちゃうものになっており、赤い方がラジ歴本体ということで、週2回、カーキンでね、更新されているものになっておりますので、こちらの方もぜひお楽しみいただければと思います。また、ラジ歴、我々、リートンとソッシーの2人はですね、皆様からのお便り、メッセージをお待ちしております。各エピソードの概要欄、こちらにね、Google フォーム、アンケートフォームのね、リンクを貼っておりますので、こちらの方からぜひ皆さんの熱いメッセージをですね、お届けいただければ、リートンとソッシー、とても喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。東京はですね、昨日雨、が降った影響で、今日非常にね過ごしやすい涼しい気温となっております。まだまだね、土砂災害、雨多く含んだところとかね、土砂災害の危険性があるところもあると思いますし、川の増水、まだ増水が止まってないところもあります、あると思います。皆さん本当にね、こう災害対策気をつけていただき、日々をね、一日一日大切に過ごしていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。